今日は、ひねくれ者のための聖書講座第13回ということでお話をしていきたいと思いますけれども、すぐそばの桜井市で大変な虐待の事件がありまして、来るときにすぐそば通ってくるんですけれども、友人の友人なんかはその問題になったレオパレスですかねに荷物を届けたりとかいうようなことがあって、結構周辺の詳細の事情も知っていたりするということで、大変なことですよね。子どもの虐待というのは結構クローズアップされてますけれども、聖書が自分の胎の子を憐れまない母親がいるだろうかと、あなた方は悪いものであっても自分の子供には良いものを与えることを知っていると、卵をくださいというのにね、蛇やサソリを与えるだろうかというふうにイエス様言うわけですけれども、そういう聖書が前提としている人間性というのがもはや崩壊しつつあるという、そういう時代に来ているのかなという気がしますが、でもこれはね、そんなに今突然人間性がこう極端に崩れ出したということでもないんですね。有名なドストエフスキーのカラマゾフの兄弟ということの中で、クールなイワン・カラマゾフというですね、人物は、劇中劇という形で大審問官という話を、神を信じるアリョーシャという弟に向かって語るんですね。それで神はいないんだということの、自分がそう考える根拠として子供の虐待を挙げるんですね。本当に、平均の発達年齢の3分の1以下の体重で、愛されて抱きしめられて温かい食事を与えてくれるはずの親からですね、むごい仕打ちを受けて泣きながら寂しい思いで死んでいった子供のこんな悲しみを言って誰が贖うんだというふうにイワンは非常に説得力高く語るわけですね。むしろドストエフスキーが伝えたかったもっと温かい、それを覆すようなイエスの十字架とか愛とかいうようなものを超えるぐらい説得力がある、そのイワン・カラマゾフの劇中劇があるわけですけれども、そこでも贖ないということ、そんなことを誰が贖うのかという形でこう語られてるんですね。今日はその永遠のテーマでもある贖いということ、その贖いの文脈に沿って聖書を読んでいくということをお話ししたいと思うんですけども、同じ日本人であったとしてもこう世代が変わるとですね、もう言葉が通じないというか、育ってきた時代が違うとですね、なかなかこう、言葉が通じないという、そういう世代の壁、ジェネレーションギャップってやつを感じたりするわけですけれどもね。もともとこの人間同士の言葉が通じなくなったのはこれバベルにおいてです。でバベル以前は全地は一つの言葉、一つの話し言葉であったと創世記の11章の1節に書かれています。ところがその当時生きていた人たちは神のようになって名を上げようという、そういうある意味ではその自己実現の欲求というか向上心によって町を建設していく、理想郷を建設しようとするわけですね。ところがそういった人の企てを打ち砕くにあたって神様はその人の言葉を混乱させたというんです。もともとそれぞれの地域にバラバラに住んでいた人たちが各々の文化的発生の中で特徴ある言語を作り上げてきたというのではないと聖書は言うんですね。神が言葉を混乱させたのだというのが聖書の記述です。不思議だなと思います。ちょっと、その言葉の混乱のシーンをですね、もう一度聖書の記述に従って確認したいと思うんですけども、創世記の11章をお開きください。 創世記11章1節から9節までお読みします。さて全地は一つの言葉一つの話し言葉であった。その頃人々は東の方から移動してきてシヌアルの地に平地を見つけそこに定住した。彼らは互いに言った。さあレンガを作ってよく焼こう。彼らは石の代わりにレンガを用い粘土の代わりに礫製を用いた。そのうちに彼らは言うようになった。さあ我々は町を建て頂が天に届く塔を建て名を挙げよう。我々が全地に散らされるといけないから。その時主は人間の建てた町と塔をご覧になるために降りてこられた。主は仰せになった。彼らが皆一つの民一つの言葉でこのようなことをし始めたのなら今や彼らがしようと思うことでとどめられることはない。さあ降りていってそこで彼らの言葉を混乱させ彼らが互いに言葉が通じないようにしよう。こうして主は人々をそこから地の全面に散らされたので彼らはその町を建てるのをやめた。それゆえその町の名はバベルと呼ばれた。主が全地の言葉をそこで混乱させたから、すなわち主が人々をそこから地の全面に散らしたからである。欄外の脚注を見ますとこのバベルという言葉は混乱という言葉が語源であることが明らかに書かれています。つまり神ご自身が自ら世界に与えた文脈というものを混乱させたわけですね。これ以前に世界にあったこの文脈というものとこれ以降は違います。もう少し正確に言えば神の創造という文脈、つまりエデンの園にあった神と人との関係を成り立たせる前後関係ですね、文脈というものは罪が入ったことによってアダムの契約違反によって人の取り繕いという文脈に変えられました。そこにはすでに一軸の葉を綴り合わせたものからですね、動物の皮を与えられてその時にほふられましたね。動物は控えめに書かれていますがそこにすでに贖いの文脈が予告編として見え隠れはしています。しかし楽園を追放されたことによってその後さまざまな形で世界は神が贖うんだということが徐々に掲示されそのことが繰り返し繰り返し克明にそしてイエスという一人の方に向かって、展開していくような筋書きになっている。これは旧約聖書ですね。でこのバベルにおいてその創造と取り繕いの文脈これをですね完全に覆された混乱させられたその贖いということを明らかにするために一旦混乱という状況をお作りになったわけです。今日のメッセージのキーワードは文脈です。文脈というのは文章の中での文の続き具合のことですね。つまり、背景とか前後関係とかを意味しています。英語ではコンテクストと言いますね。これは言語学とか心理学とか情報工学でも使う用語ですけれども今日は私はですねさらに広い意味で、この文脈という言葉を使いたいと思います。つまり、聖書全体の整合性ですね。どんなふうに御言葉それぞれが、連携し合っているかそれぞれがそれぞれの部品として聖書という構造物を支えているのかということそういった意味での文脈また全体を貫くこう中心的意図ですね。その建物聖書という建造物が建てられた意味そこに住む人そこで行われる営みそういったことも含めてその中心的な意図ということですね。あるいはこの聖書が書かれた当時の風俗文化地域性や時代感覚あるいはそこに登場する人物の関係性という意味もですね含んでいます。ですからさまざまな意味の文脈ということで、捉えていただきたいと思うんですけれどもま最近昨日もやってたニュース番組たけしと何ですかねなんとかアナウンサー、安住さんがやってるニュースの番組にもコメンテーターとして出てる斉藤隆という明治大学の教授がいますね。あの人 あの頭がいいとは文脈力だという本を書いてるんですけども、彼もですね、その時代や感情や論理の流れというような意味合いでこの文脈という言葉を使っています。その流れに自分をつないでいくということを彼は文脈力というふうに言ってるんですね。まあ、これは彼の造語だと思いますけども、そうした、文脈の大切さというのは聖書を読むこと以外にも大事だというふうに考えている人は多いわけです。さて、まあ、言葉の混乱というものによって人が目指した理想の街、このユートピアの統一というのは崩れます。バベルの塔は建設仲間にして崩れ去るわけですね。まあ、これは非常に興味深いことだと思います。何かこう隕石が落ちてくるとかね、津波がやってくるとかじゃなくて、言葉が混乱させられたことによって塔が崩れていくっていうか、その町の建設が中断されるということ、それ面白いなと思うんですね。で、言葉が混乱すると人は一致できないんです。当然彼らの心の中にはその目指した町にはこう理想が掲げられていたでしょうね。自由平等平和とかね、今の日本だったら UI なんていうキーワードがありますけども、当然やはり人が目指す理想の町、理想の国というのには誰も否定しようのないような、そういうイデオロギーが掲げられるわけですね。スローガンというのがあるわけです。まあ、そらそらいいこっちゃろというのが出来上がってきます。そういう人が思考していく神様抜きの倫理や道徳、真善美というようなものはそれぞれバラバラ、個々の徳目として解体されていくんですね。それはあたかも一頭の牛がですね、バラバラにされてさまざまな部位に切り分けられるようなもんです。バラバラにされた牛の部位、牛のパーツには味はあっても命はないですね。同様に本来一つのものであった神のご人格、神のパーソナリティというもの、その多様性がですね、いくつもの部位に切り分けられて、その属性の栄光というようなものがそれぞれの民族の罪の文脈の中に溶け込んでいったというふうに私は表現したいと思うんですね。そしてこの本来神に帰すべき栄光というのは人の手によって作られた形あるもの、すなわち偶像の中に宿って歴史の中で一定の満足と同時に強い不全感を与え続けます。もう一つは強烈な不安です。面白いですね。もう一回創世記11章見てみましょうか。そう、聖書というのは実に深い書物です。表記は非常に簡潔ですけれども、さまざまな内容が、ね、含まれているわけです。ですから何度も何度もやはり一節一節を丹念に読んでいくということは、聖書全体の文脈をしっかり、感じ取る上で大事だということも分かると思うんですけども、ですね、どこを見たかったかと言いますと、4節ですね。そのうちに彼らは言うようになった。このことが何分かります？初めの頃は言うてへんということです。だんだんそういうことを言うようになったということですね。何言うようになったのか。さあ我々は町を建て、頂きが天に届く塔を建て、名を上げよう。だんだん積んでいったら天に届きそうな気がしてきたんですね。その後、我々が全地に散らされるといけないから。一つはね、天に届く塔を建てようということです。目標が天なんですね。どんな高い塔を作っても天まではだいぶありますね、これね。どの塔が高いとかでアホですよね。もう世界一建てたいとか日本一建てたいとかって、ここが高かったらちょっとでも高したいと思うのが人間みたいですけれども、ちょっとでも高い塔を建てたい。でも次はその高い塔を建てるだけじゃなくて、まあ、快適に住みたかったり理想があったんですけど、名を上げたい、名誉ですね、名を上げたい。で、注目したかったのはこの次です。 我々が全地に散らされるといけないからって、え、今から町作ってですね、理想の町でその自分たちの幸せを満喫するんじゃないんですか、自分たちの力を味わうんじゃないんですか、なのにここに散らされるといけないからって、すでに散らされる前にですね不安を表明するんですね。不安、恐れ、神様を恐れかしこむというんじゃない、恐れですね、恐怖、不安です、後ろめたさというやつです。面白いですね。まあ、偶像というのはイエス様という方、このご人格にとっての、まあ、影防止のようなものだと私は思うんですね。で、3年生ぐらいで理科で光の勉強するんですね。光の勉強で面白いのはね、教室のこの入り口のところに、スクリーンを置いてですね、で廊下側からこう、何て言ったっけ、 OHP の光を当てるわけですね。懐中電灯でもいいです。でスクリーンにですね、いろんなものをこう映すわけです。チョーク映してみたりね、コンパス映してみたり、で何の影が映ってるでしょうつって、まあ、テックするだけで結構盛り上がるんですけど、これもともとコンパスとかね、ペンとか、本物を子供らは知ってますから、影見ただけで分かるんですけども、この影しか見たことない人はですね、何の影だか分からないですよね。偶像の世界に生きてる人たちってそうなんですよ。何かなしにとんがってるものとか、その形は見えるんですよ。影は分かっても、それは何なのかっていうのは、何の影なのかっていうのは分からないです。我々はイエスを知ってますので、さまざまな世界の偶像を見たときに、イエスの本体であるお方の、実体であるお方の、どんな属性が反映されたものを人々がありがたがっているのかというのは分かるわけです。それは何らかの形でイエスに似てるんですよ。でしょ？だって彼らは天を目指せ塔を建ててるんですから。あ、お宅はキリストさんですか、うちは仏さんですね、いや、うちは天理さんですね、まあ、どこでも似たようなもんですなと、ね、似ているのはですね、そういう意味で似てるわけですけども、イエスというのはその実体であるということを示す力がないところにキリスト教の情けなさがあるわけですけども、まあ、それはなぜかというのは、この贖いの文脈で聖書を読み切れていないからだということで、今日はお話を進めていきます。牛という生き物を知っていてこそね、お皿の上に乗ってるそのホルモンでもどこの部位かというのが、まあ、分かるわけですけども、これ分からんとミノとかタンとかテールとか出されてもですね、何や分からん、海のもんやら山のもんやら何の肉やら分かりませんよね。牛という全体を知ってて、あ、これはベロの部分かとか、あ、これは内臓のこの部位かというの分かるわけです。あ、これは尻尾かいなと。でも牛見たことなかったら何か分からへんでしょ。これあまり良くない四字熟語で、群毛作像というんですね。これは目の見えない方がですね、象さんを触ってね、ある部分を触っている、あるもの、ある人は尻尾を触っている人は、これ紐みたいなもんやなと、なんか先がふさふさしてますよと、耳触った人はなんかパタパタして平べったいもんですなと、でお腹触った人はこれ壁みたいですよ、ゴワゴワしてて、みんな間違ったこと言うてないんですけども、象という全体を知らへんかったら何言うてるか分からへんですね。こういうことが偶像宗教の中では起こるわけです。文脈を無視した断片を語るとこうなるわけですね。実態を知っていればそれが何のことだか分かります。ですから人が神の全体性に気づくというのは非常に難しいことなんですね。実はね、ルカの15章には有名な放蕩息子の例えというのがあります。お父さんがまだ生きている間にですね、お父さんの身代を分けてくれ、財産をくれと言って、まあ、お父さんのことは大きな財布か金庫ぐらいしか思ってないわけですね。そして、遠い国へ、旅立ってですね、湯水のようにその財産を使い果たしてしまう。そして、ユダヤ人が忌み嫌うような豚の世話をして、豚が食べるイナゴ豆でお腹を満たすようになって、ようやくお父さんのことをちょっと思い出す。でもお父さんの優しい胸に帰りたいとか、お父さんにお詫びしたいというよりも、ね、もしかしたら戻ったらですね、何？雇い人の一人にしてくれるかもしれないというような、そういう思い出し方 なんですね。実に、不思議な思い出し方をするわけです。まあ、これを聖書では記述では我に返ったという表現を使っていますけれども、そして結果ですね、自分が求めたものは逃げてきた父のもとに、自分が求めてきたものはですね、逃げてきたお父さんのもとにあった、そういうことに気づくわけですね。実はこのルカの15章にある一連のこの例え話、この放蕩息子の例えに至る一連の例え話こそ、この混乱した世界を立て直す贖いの文脈によって語られたメッセージだと言えるわけです。これが福音なんですね。放蕩息子が放蕩している時代にはお父さんというのは単なる大きな財布か金庫にしか思えてなかったと言いましたけれども、つまり父親の人格と祝福というのが切り離されていたわけです、ね、以前にもこの講座の中では神の祝福の核の部分、これが神ご自身である、イエスご自身のご人格との交わりであることを言いました。その祝福の周辺部分をご利益なんだと言いましたね。この息子にとってもお父さんのご利益の部分だけ、ね、信頼の部分だけを切り分けて考えていたわけです。さらに自分にはお父さんから遠く離れた、お父さんをそんな風に見ていたという負い目がありますから、負い目、後ろめたさがありますから、父との関係は歪んだ文脈の中で理解されていた。お父さんの人格というのは自分の色眼鏡で曇った目で見ていたわけですね。ですからお父さんは戻ってきた時にまだ遠いのに自分から走り寄ってですね、抱きしめて着物や指輪や靴を用意してくれ、そして、ご馳走を振る舞ってね、テーブルに着かせてくれるというような、そういう人格というのは息子のイメージの中になかったわけですね。一方父のそばにいたお兄さん、この人はお父さんの下でですね、規律正しくお父さんに仕えてるわけですけども、そういういわゆる宗教的な生活の中で弟とはまた違った歪み方でですね、父を自分の文脈の中で性格づくりしていたわけです。こんなに尽くしてるのにお父さん私のために何してくれてんの、というような不満を抱きながら生活していたことが書かれています。でこの例えは実はそういう兄息子に例えられるようなパリサイ人や立法学者たちに語られてた例えだと見ればわかるでしょ。パリサイ人や立法学者たちの文脈の中ではイエスというお方が何者か理解できないし、神様というのはただ清く厳しいお方というイメージなんですよね。つまりイエスは何が言いたかったかというと、法灯も宗教も神の前に同じ病理の裏表だということですよ。ですからこのお父さんと一人一人、弟も兄貴もですね、一人一人がきちんとお父さんとの関係を築き直して和解することなしに兄弟仲良くというのは無理ということです。弟が帰ってきた時にね、弟がお父さんに愛される姿を見て兄は妬むでしょ。なんでこんなやつと、ね、あなたの信頼を食いつぶして、ね、有事に溺れて帰ってきたこの弟、なんでこんなに歓迎するんやと、私には何小ヤギ一匹って書いてましたっけ、何にもくれたことないやんというふうにすっごい文句言うわけですね。ですから兄弟仲良くしましょうというのは、一人一人が神様の前に きちっと個人的な関係を築き上げることなしには無理ということです。そんなのは嘘くさい。だから兄弟のふりをする人たちはいがみ合うんですよ。でルカの15章というのは3つの例え話からできていますね。この放蕩息子のお話の前にまず羊の例えがあります。もし誰かが100匹羊を持っていて1匹が迷い出たとしたら残りの99匹を置いてもその迷い出た1匹を探さないだろうかという例えですね。その次は銀貨の例えです。女が銀貨を失った場合見つけるまで探さないでしょうかという話です。この3つの例えに共通するものは一度失われたものがあるべきところに戻って価値を取り戻すというテーマで貫かれていることがわかります。そうした共通のテーマのことを3つの角度から光を当てて浮かび上がらせているわけですね。つまりあがなうということです。こうしたあがないの文脈の中でしか聖書は決して読み解くことはできないんです。あがなうんです。失われたものが価値を取り戻すことです。どうしても放蕩している息子に自分たち自身の罪を重ねてその自己憐憫して読み解いていくのいきますので、本来パリサイ人は律法学者になぞらえて兄の姿が語られているのに私たちが読む文脈は放蕩息子の文脈で読みますね。放蕩息子の視点で読みます。違います。兄の視点で読まれてたんです。むしろね、兄の視点で読むだけではダメです。3つ話を通せばこれは誰？失った羊飼いの視点でしょ。銀貨を失った女の視点でしょ。息子を失ったお父さんの視点で読まないとダメなんですよ。放蕩息子の例えじゃなくて放蕩息子とそのお兄さんのお父さんの話なんですよね。あがなったのは誰？取り戻して喜んだのは誰？失われた羊でもなければ銀貨なんて喜びません。銀貨の価値を知ってるのは使う女や。これね、銀貨は何にも感情ありませんから。だから感情のない銀貨の例えも混ぜたね。なんで羊の例えと放蕩息子の例えだけで十分やん。なんで銀貨の例えあるん？銀貨には感情ないからですよ。銀貨が自分の価値なんて見出しようないからですよ。使う女が何に使うか決めるんですよ。僕らの財布どんだけお金入ってるか、もう多分今日はお金持ちはあまり出ないと思うんですけどポケットに入ってるね、財布の中に入ってるお金がですね、俺をうどんに変えてくれとかね、俺を文庫本に変えてくれとかね、俺を今日の味噌汁の具材のわかめや大根に変えてくれとか言わへんでしょ。買う人が決めるんですよ。そういうふうに正しい文脈で読むことが大事なんですけど、私たちはもうあまりにも尻抜いてて耳にタコできるほど聞いてるこのルカの15章でさえあんまり正しく読めてないってわかるでしょ。勝手に読んでるんですよ。読みたいように、読みたいように勝手に読んだらダメです。読みたいように勝手に読んでたら書いた人の意図なんか全然伝わりませんから。これよく言いますけども、パウロの手紙があります。ペテロの手紙がありますね。5枚綴りの封書をやってきて3枚目から読む人います？4枚目の2行目から読む人います？いないですよね。で我々が聖書を読むときにエベソの2章の5節をお開きくださいということでバラバラに読む。僕できるだけ前後読むようにしてるでしょ。でまたこのメッセージの時間で読み切れへんところはいろんな関連性の中で聖書全体から正しく読んでくださいねって。もし私が早とちりで間違って言ってることがあったら聖書全体から見て間違いのあるところは絶対正してくださいと、私が細心の注意を払ってどんなに祈って準備してもですね、100% 正しいことを語れるということはありえないですから。ですからみんなで聞きながらそれを吟味して本当に聖書の真理が守られているかどうか、正しい文脈の中で神が語りたかったことが正しく語られているかどうかを見守りましょうと。 そう言い続けてますよね。こうした贖いの文脈の中でしか聖書は決して読み解くことはできないんです。聖書全体に創世記の1ページ目から黙示録の終わりまで貫かれているのはこの贖いという文脈です。世界を理解し自分や他人を受容する鍵というのはまさにこの贖いの文脈を知ることにあるわけです。で、言葉というのはそれがどんな思いで語られたのか、また語られなかったのかという正しい文脈の中でしか語り手の意図というのは理解できないような仕掛けになっています。例えばね、非常に簡単な例ですけども、お母さんがね慌てて転んだ怪我をした子供の頭を撫でながらこう言ったとします。バカだねこの子は。あのお母さん今子供にバカって言うたっていう人います？いないですよね。今の私 の、 あの言い方もあると思うんですけど、バカだねこの子は本当にって言ってよしよしって撫でてるお母さん、その前後の流れやお母さんの表情を見れば娘はバカだ、虐待の可能性ありと見る人はいないですよね普通。バカという表現という表現はですね、あまり良くないのかもしれませんけれども、この言葉には母親の愛情があふれてますし、また何より極めて自然な表現ですよね。これをですねちょっと表現に問題ありということで、あなたはガサツ不中年だからとか言ってしまうとですね、さっきのバカだねこの子はといったそういう優しさというか自然さというのは消えちゃいますよね。でこういうことをねやるんですよ、なんとか倫理委員会とかなんとかかんとかいうのはね。聖書の中にもダビデがいろんなすったもんだの末に自分の町エルサレムですね、神の契約の箱を神の箱を持ち込む時ありますね。ダビデは喜んでこう裸だと踊るわけですよ。うわ嬉しいな、いろんなことがありましたからものすごい喜んでるわけです。もう途中からもう裸になってですね、もう自分がどういう立場であるかも忘れたようにしても歓喜して踊るわけですね。そうするとミカルはなんかこう皮肉言いますよね。イスラエルの王は今日は本当に威厳がございましたわねとこういうわけです。それは本心じゃないですよね。イスラエルの方が本当に威厳があったんじゃない、逆のことを言ってるというのも前後を読めば分かるわけです。これは先の母親とは反対の例ですけども、こういうことが簡単に言えばその単純なある部分の文脈を理解するということですよね。文脈に沿ってその言葉がどういうふうにはめ込まれているかということを理解するということです。もう一つちょっとユニークな例を挙げたいと思うんですけども、この間私子供と一緒にですね、いつ録画したやつか分かりませんけども、ルパン三世 の、 アニメを見とったんです。まだねルパンの服が緑やった時代、僕らの世代はもうルパンの服が赤になった時点で偽物臭いな思ってしまうんですけども、昔の緑やった時代 の、 ルパン見てたんですね。この機嫌よルパン見てたらですね、突然ルパンのこのアジトで五右衛門と次元と一緒にですね、ルパンがこういうことを今度やるぜっていうとこ言ってるわけですけども、ところどころにピーって音入るんです。ルパンが問題発言したね、なんか差別用語を言ってるわけです。ぶち壊しですよね、ぶち壊し。ずっと前巨人の星見ててもね、僕の父ちゃんは日本一のピーだって言うてる、なんやねん、多分日雇い妊婦って言ってるんですよ。ぶち壊しやこんなん。もうなんていうのかな、もうすごく嫌な感じがしますね。不自然だし不愉快です。だからそこにピー音で書き消さなければならない、そういうふさわしくない表現があったんだということは理解できますけども、それ以外のメッセージというのは何も伝わってこないんですよね。 こういう処理の仕方は決して言葉を大切にしているとは言えません。それがまあアニメであろうが何であろうが、あらゆる表現というものをなんかこう圧殺するというか、それこそバカにしたやり方だということを思います。こういうことが文脈を無視して言葉をいじくるということだと思うんですね。こんなことをすると肝心な言葉も消えてしまいますし、文脈は破壊されますし、物語そのものを鑑賞することが台無しになってしまいます。だからこれが例えば黒沢映画の作品とかやったら、今日の感覚から見て不適切と思われる表現が随所に出てきますが、これは制作者の意図をしたものであって、その点を、ご理解してご鑑賞くださいみたいなテロップがペタ入ったりするわけですよ。まあ、この方がまだ若干親切ですよね。実はこれ聖書の表現の場合も今日の人権に配慮する風潮にのっとってですね、新しい翻訳の中では随分気を使っています。まあ、本にピーッと音入れるわけにもいけませんから、ね、かといって黒く墨塗るわけにもいけないので、表現を変えている。例えば推しとか来とかいう言葉は使われてないですよね。新しい翻訳の聖書の中にはないと思います。それはある意味では当然の、まあ、必要な配慮だと言えない面もないことはないのですが、まあ、あえて私は個々の言葉の成り立ち、その成立の経緯を考えるならば、それぞれの言葉が生まれた背景をもっと大事にするべきだと思っているんです。ですから誤った表現はある意味誤ったまま使って良いのではないかというのが聖書の教えではなくて私の感覚ですよ。そう思います。じゃないとね、私はあなたが好きですっていうのもこれ女偏に子供でしょ、なんで女やのんとかなるじゃないですか。嫌いも女好きも女って、男に感情ないんかいって。まあ、この感じのことを言い出すとまたいろいろ言いたいことあるんであれですけども、で全部言葉ってね、どっか変なんですよ。歪んでるんです。おかしいんです。それぞれの言葉がやっぱ生まれてきた背景というのがあるんですよ。こうした背景とか、あるいは話者同士の関係性を無視して、その言葉だけを切り離して問題視して解決することというのは何もないんですね。差別をなくすんであるならば、その問題の言葉自体を差し替えるよりも、その言葉が語られた背景、その文脈を追うことの方がはるかに大事なんです。そしてある言葉がその差別的な文脈の中で語られているとしたら、その特に気になる言葉だけ言い換えても、そのことによって差別的な文脈というのは消えないでしょ。より一層不自然な差別的文脈がぎこちなく残るんです。すっごい嫌な感じで、あ、こういうこと言うたら B なんやという感じが残るわけです。その文脈に問題があるなら、その言葉に分、ね、問題があるならば、そこはそのまま残して別のより正しいと思われる文脈とすり合わせて検証すればいいわけです。注釈なり解説なりで意見を述べるのは自由ですけども、本来の文脈を意図的に変えてしまうというのは根本的に間違った試みではないかなと私は思います。聖書についても同じことが言えるはずです。で、聖書の原点というのは日本語で書かれてないんですね。ご承知のように旧約聖書はヘブル語、新約聖書はギリシャ語で書かれています。ですから国内の時代感覚や人権感覚による調整だけでは済まない問題もいっぱい含んでいます。だから聖書というのはどれだけ翻訳を改訂しても完全なものに絶対ならないんです。あちこちに不自然な表現が残り続けるんですね。これは日本語に限らないと思います。全ての国のあらゆる言語の翻訳に当てはまる問題です。だからこそ余計に聖書というのは何が何でも正しい文脈の中で読む必要があるわけです。そうするための努力、恐ろしく骨が折れることかも分かりませんけれども、正しい文脈の中で読もうとする視点が大事なんです。それはそれぞれの言葉の成り立ちの背景をつぶさに調べて、もうありとあらゆる可能性を考慮に入れないと読めないという意味ではないです。ディテールにこだわりすぎると逆に全体が見えなくなります。ギリシャ語が分からへんから分からへんねやとか、 ヘブル語が分からへんねや、から分からへんねやじゃなくて、正しい文脈で読もうとすれば部分的に分からない言葉も割と無理なく全体の解釈に大きな遜色を与えないぐらいには読めるんですね。小さい子供、そのバカだねと言われた子供、こけていた上にまだお母さんからバカと罵られたと感じるでしょうか。お母さんが自分をどんくさいことしてこけたけども、ね、子供の痛みを精一杯自分の痛みとして受け止めて、早く痛いのが治ったらいいねという気持ちで自分を受け止めてくれたんだという、その母親の感情の文脈をつかむわけです。子供はバカって言ったって言わないですよね。わかります。そこにもっと複雑なことを早口で言ったとしても、お母さんの声の調子とか、お母さんと私との日頃の連続する機能の関係性、そして明日予想される関係性の中で、今の言葉をちゃんと小さな子供を受け止めるわけです。そういうことを含めて文脈というんです。小さい子供に正しい日本語の文法を理解せとか、これバカって漢字で書けるかとか、そういうことじゃないんですよ。下手したらその新学校的な理解でものを言う人っていうのはそういう言い方するでしょ。ここのギリシャ語の意味はこうなんだからこうなんだよって、そんなん言うてる人の方が分かってへん。文脈というのはそういうことです。私が今日まさに伝えたいことはそういうことです。聖書を読むということは、まあ、知的で論理的な作業だという一面もあります。しかしイエスが何者であるのかという信仰による贖いの文脈を離れては絶対読めないようになっているわけです。ちょうど小さな子供がですね、お母さんの言葉、子供が成長するに従ってお母さんはより難しいことを子供にお話しするようになるでしょう。それは子供との関係性の中で紡いでいくからです。お母さんが子供とのやり取りの文脈を豊かにしていくんです。子供はお母さんが豊かにした文脈の中でお母さんのメッセージを徐々に徐々に受け止めるようになります。これが私たちが御言葉を学ぶということなんですよ。ですから神様は私たちの成長を超えて語ることはないです。もちろん私たちの成長が父たるものであるのにあることに対してね、いつまでこうした、柔らかいものを食べてなければならないのかとか、もう一回処方の教えからやり直しかいとか、こういうジレンマありますよね。でもそれは教育的な愛情から来るがっかり感なんでね、それで落第とか欠点とかいうことはないんです。言葉というのは文脈の中で生きている、辞書的な意味に支えられているのではありません。このことをよく覚えていただきたいと思うんです。ヘブル語やギリシャ語に当たることは大事です。私もその話を時折します。そのことは極めて重要だからです。ギリシャ語では教会ではなくてエクレシアですよ、交わりというのはコイノーニアですよ、大事なことです。しかしその大事さよりもさらに大事なのは、その言語がどのような文脈で語られているかということです。で、辞書と言葉の関係を言いますけれども、辞書と言葉、ね、私たちが使っている生きた言葉と辞書がどっちが先ですか？生きた言葉ですよね。そうです。 辞書先が思ってる人がいるんです、ね、ラヌキ言葉はいけませんとかってもう目くじら立てて言う人いるでしょ。どうでもええそんなの。みんなが言うようになったら言葉は変わっていくんですよ。金田一さんとかその道の一線級の人はそんなこと言いませんよ。多分言葉というものがどういうものか知ってはるからです。中途半端にこうかじってるやつが偉そうにわけのわからんこと言うんですよ。生きてる言葉が先なんです。生きてる言葉の方が辞書より偉いんです。私が使っている意味合いでその意味合いが載ってない辞書がアホなんです。使ってる私たちが偉いんです。わかります？この順番が逆になってしまうと意味わからなくなってきますよ。だから生きた言葉であるイエス様が来られた時に辞書的意味合いでイエスを測ったわからなくなってしまったんです。辞書は生きた言葉の後に出てくるんです。辞書的に間違った使い方だなどというふうなことをよく言いがちな人たちは言語というものの成り立ちを知らないんですね。一つの言葉の示す意味というのは時代とともに変化します。さまざまな文明が出会って文化がすり合わされて摩擦や融合を繰り返す中で新たに紡がれていく形があるわけです。動いていくんです。ですから今の感覚でわからないところは少しぐらいわからなくてもいいんです。わかるわけないですよそんなもん。携帯パソコンはおろかね、新幹線も普通電車もない時代ですよ。鉄道なんて一つも走ってへん。自動車もない、ね、ホンダのバイクもない時代ですよ。最高に速いのでは4頭立ての馬車とかそれぐらいですよ。そういう時代にイエス様がおられたわけです。地球の裏側まで移動するなんてことはなかなか難しかった時代です。そんな緩やかな時間の流れに生きていた人たちの生活感覚って分かります？たかだか100年ぐらい前のことをテレビでやっててもなんかちぐはぐで時代交渉ちゃうんちゃうと思うでしょ。そんなも2000年前のユダヤのことどうやって分かります？もちろんその時代の背景を知りながらのことは大事だとさっき言ったですよ。でも完全に分かることなんて無理ですよ。そんなその当時遊女あるいは主税人がどんな風に軽蔑されてたんかとかいっぱい僕も分かったようなことで説明しますよ。サマリアという地域がユダヤにどんな風に見られてたか一応知ってる限りの知識でみんなに伝えますよ。でもその当時の庶民の感覚リアルな感じ分かります？阪神ファンが巨人ファンに思うような気持ちってアメリカのヤンキースファンに伝えられます？分からへんでしょ。その微妙なこの何とも言えへんその半眼びいきな感じというの、東京に腹立つ感じというの伝えられへんでしょ。北海道に住んでたら神戸来てびっくりしたでしょ。そういうもんなんですよ。同時代に生きてたってそんな微妙なことなんか伝わらへんです。何言いたいかちょっと分からへんようになってきました。はい、だからその今の時代感覚でわからんことはある意味わからんままでもいいんですね。今読んで不自然に感じることは今の感覚からして不自然だと感じるというそれが大事なんです。今の感覚から言ってどうも不自然でようわからんなと思うことの中に正しい読み方の糸口があるんですね。その不自然さを残しておくべき不自然さだと私は思うんです。僕は聖書読んでたら訳分からんこといっぱいありますよ。そんな神の言葉を言われたってすんなり受け入れられん。なんでおかしなこと書いたんなって思うこといっぱいないですか。僕祈るんです。どういう意味でしょうか神様、一個も分からないんですけど。すぐ答えなんか来ませんよ。でもある時ああこういうことをやったんかなと分かる時が来ます。 それは大事だと思うんですよ。聖書というのはその時代時代をリアルに生きた人たちの生活感覚で書かれています。ペテロはペテロの感覚、ヨハネはヨハネの感覚で書かれているわけです。同時代に生きている弟子たちでもヨハネの手紙とペテロの手紙とパウロの手紙とは違うでしょ。個性的なんです。特殊な状況で特殊な事情で書かれたこと、でもその中にある普遍性があるわけです。それが特殊であるからこそ説得力があるわけでしょ。その特殊な出来事の中に溶け込んでいる今の2000年を経た全然違う極東の地域に生きる私たちにもリアルに伝わってくる普遍的な流れがあるわけでしょ。それが今私たちが直面している特殊な今日の21世紀の日本の事情を解きほぐすわけでしょ。これ聖霊の働きじゃないですか。ダビデの詩篇は時を超えて今私たちの感情にピタッとくるわけです。彼がアブシャルも失って嘆いている姿、彼がサウルに追い詰められて苦しんでいる姿、そこで神の前に立ち上る祈りが私たちの今の神の前に出る思いとピタッとくるわけでしょ。そういうことじゃないかなと私は思います。命の言葉であったイエス様は初めから神であり神と共にあったのですが、ある時間あるところに現れ子供から大人に成長してくださったんですね。実際に語り技をなし、そして十字架にかかってよみがえられました。ユダヤという特殊な場所、2000年前という特殊な時間に起こった歴史的な事実が普遍的な贖いとなったわけですね。これはあらゆる混乱、その混乱を人の取り繕い、人による調整、それには様々な不具合がありますけれども、そうした混乱や人による調整の不具合を超越した神の御業なんですね。それが十字架の贖いです。辞書のように言葉を定義して固定しよう、そしてそれを正確に記憶しようというような試み、またこれをきちっと守ろうというような試みは極めてキリスト教的なものですね。罪とは何々、救いとは何々、聖書とは、バプテスマとは、教会とは何々、これこれこれこれこれこれのものを信じる者は私たちの仲間ということをこうやるわけです。クリスチャン生活とはあれしてこれして、そしてそうした人の言い伝えで神の言葉を空文にしてしまう。これはイエスがパリサイ人たちに語った通りのことが今キリスト教会でも行われているわけです。そして自分たちの心と体を縛ってがんじがらめになってしまう。子どもたちの教育においても同じことが言えると思いますね。日曜学校で暗唱成功させているうちはまだいいんですけども、このような学校へ行くと汚れてしまうのでホームスクールで囲い込んだりするわけです。この世の文脈に飲み込まれないように、そのキリスト教の文化に浸らせようというわけです。清く正しく美しく。でもね、贖いの文脈というのはこの世との関わりの中でしか理解できないんですよ。もちろん遠い国に行って放蕩して湯水のように財産を使い果たして遊女と溺れればいいというもんじゃないですよ。でもこの世との関わりの中でしか贖いの文脈というのは理解できないんです。だからこそイエス様はわざわざエルサレムではなくナザレで過ごされたんじゃないのかな。ユセフもヨセフもですね、モーセもエジプトで学びました。ダニエルやネヘミヤはバビロンで仕えたんです。彼ら汚れました？全然。そこにいたって汚れないんです。ところが取り繕いの文脈の中で特目として宗教化された律法というのは、ね、その律法の中に人を取り込もうとします。そして律法を成就されるお方を律法的ではないと判断するんですね。 あの人は安息日を破るとかね、あの人は清くない人と一緒にいるというわけです。イエス様の方法はどうだったでしょう。イエス様は弟子たちと一緒に、ね、本当だったらね、私たちも、まあ、今日雨ですけども、時々お天気のいい日なんかはもうこんなとここもってないで外に出た方がええんちゃうかなと思ったりするんですけど、イエス様は外に出ましたね。アウトドア好きです。イエス様は山を歩きました、ね、湖のほとりを歩きました、船に乗りましたね。野の花を見なさい、ね、空の鳥を見なさい。決まった集会の時間に椅子に座ってかしこんでね、しなかったんです。ほら、鳥が飛んできた鳥をご覧、花が咲いてたら花をご覧とおっしゃったんです。いいですよね。僕はこれが正しい教育だと思うんです。花が咲いているよ、何の花かな、植物図鑑を開いてごらん、こう言わんかったんですね。鳥が飛んでいるよ、あれは何の鳥だろう、鳥類図鑑を調べてごらん、こう言わんかったんです。もっと本質的なことをイエス様は語っておられますよね。イエス様の言葉はある時は弟子たちにのみ語られたし、ある時は群衆に語られたし、ある時は悪意を持った反対者に語られました。ルカの15章の例えなんかまさにそういった例ですね。それがイエス様の方法です。でも異なる文脈でイエス様の言葉を解釈しようとすれば、ね、野の花を見なさい、ね、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほど着飾ってはいなかった言われたって、え、この野の花とソロモンの栄華でしょ、俺ソロモンの栄華撮るなって思いません、思いません、僕絶対思いますよ、ソロモンの栄華の方がいいです。野の花に軍配あげる人少ないと思うんですけどね。でも野の花に軍配あげる方が得が高そうやいうこと分かるから、そっちの方にみんななびくだけでしょ。野の花とソロモンの栄華、野の花をもういつも綺麗な花を庭に植えれる権利とね、ソロモンの栄華もらえる権利、どっち取ります？僕絶対ソロモンの栄華取るよ。そういう嘘八百なことをやってるから嘘くさいんですよ。僕絶対ソロモンの栄華取ります。でもイエス様の言われてる文脈はどういうことかって分かったら、ソロモンの栄華ちょっとやめとこうかなと思うんですよね。それは何かやったら、イエス様は贖いの文脈でこのことを語っていらっしゃるんでしょう。命という観点で語っていらっしゃるわけでしょう。神が与えた命は命のない美しさより美しいって言ってるわけでしょ。また神の前にソロモンの栄華は虚しいけれど野の花は価値があるという、つまり命の価値や神の評価ということについてイエスが語っておられるんだということが分かれば、イエスが言いたかったことが何かっていうのが見えてくるわけですね。我々が表面的にその道徳性とかそういう倫理の美しさとかどっちが得が高いとかいうような、そういうちょっとした価値観と違うんですよね。イエス様はよく耳のあるものは聞きなさいとおっしゃいましたが、みんな耳あるんですよ。耳ある、音は聞こえてる、意味も分かってる。でもその音が聞こえてて意味が分かってるけども、文脈が分からへんかったら意味が分からへんことでしょ。つまり贖いの文脈の中で理解できるかどうかということが鍵ですよとイエスもおっしゃってるわけです。それが耳があるものは聞きなさいということですね。昔にドイツに行った時に、あるすごい優秀な通訳の人がついてくれたんですよ。で僕は単なる村人として、村人 A として行ったんですけど、農林水産省の役人と一緒に行ったんで、結構優れた通訳ついてくれた。羽田勉という当時の首相のが数日前にドイツに来た時に通訳しましたっていうね、日本人の女性の方がですけども、もう通訳ついてくれたんですが、彼女はこう言ってましたね。ドイツ語できるだけであったら通訳できませんと。そういうドイツの文化とか歴史とか、あるいは日本の文化とか歴史とか、双方の国の文化や歴史やそういった文脈や背景を理解し始めて その時に適切な言葉というのが当てられるんですみたいな話をしたって、おお、なるほどと思いました。結構いい話だったんで、もうこれ15年ぐらい前の話なんですけど覚えてます。彼女もその文脈の大切さというのを理解できなければ翻訳はできないというふうに言ったわけですけども、翻訳というのは神様が意図的に混乱させた言葉を人間の力で修復して互いの文脈をすり合わせる作業ですね。言い換えれば神様がバベルで、神様の権威と力で人の言葉を混乱させたと書いてるわけですから、一つに一致しないように。これを神様抜きでドイツと日本の文化的背景をすり合わせて適切な言葉を当てていこうと、これは翻訳ですよね。すごい努力だと思います。私日本語だけでも危ういのに、いろんな国の言葉ができる人っていうのはすごい能力かなと思います。ご苦労なこっちゃ。せやけどこれはやっぱりね、特別な限られた人たちに与えられる能力なので、誰もがそうできるとは分かりません。でもクリスチャンは幸いです。イエス様という命の言葉、全世界共通語、宇宙の共通語があればですね、言葉分からんでも大丈夫なんです。贖いの文脈で聖書を読んでいけばですね、まあ、日本語だけなんとか理解できたらそんなに大きな読み違いなくね、いけるんです。もちろん理解の助けのために時々、ね、ヘブル語やギリシャ語の意味ちょっと分かったらいいですよ。でも母国語で正しい霊的な文脈理解の中でイエスというお方について分かれば、お年寄りでも子供でも分からないといけないのが真理の言葉じゃない。もし本当に私たちみんなを作ってくださった神様、全ての人を等しく愛してくださっている神様がいらっしゃるとしたら、そんな賢い人にだけ分かるようなメッセージ与えます？与えへんですよ。1歳の子供、2歳の子供でも親はその子に分かるメッセージを伝えます。愛してるよ、お前は大事な子なんだよって。これが聖書のやり方ですね。全部理解できなくてもいいんです。正しい文脈で分かるところを受け止める、ここから始まります。そして私たちが成長していくごとに、神は私たちの成長に合わせて豊かな文脈の中で語ってくださいます。十字架の上で死ぬ間際にイエス様が、あなたがもし御国の位のお付きになった時には私のことを思い出してくださいと言ったケチな行動がいましたね。彼は生まれてから何にも英語と新品買ったこともないかも分かりませんけども、それこそローマの極刑にふさわしいような悪行三昧をやってきたから十字架に貼り付けられるわけです。でこれから彼ができることは死ぬことだけです。間もなく死ぬんです。間もなく息を引き取るんです。いいこと何もしてこなかったし、これからいいことできる可能性がない人が何を信じた。慌ててマタイの福音書を開きましたか。聖書1ページも開いてないですよ。え、罪告白しました。してないです。ちゃんと祈りました。導かれて、牧師に導かれて、言うた通り祈った。祈ってないです。彼はこの方は神だって分かったんです。この人こそ神の子だと。何にも悪いことしなかったのに、自分はこう裁かれて死んでいって当たり前だけども、こんな苦しみをこの方が受けるべきじゃないだろう、この方は神だって。その男が理解したことは、ごくごく言葉にすれば貧困かもしれません。でも彼は正しい文脈を理解したんです。神が人となって私たちのために死なれた、私は罪人だって。その時に彼は神の文脈の中に飲み込まれたわけです。あなたは今日私と共にパラダイスにいる。これがイエスの救いですね。全部理解できたから理解できるんじゃないです。聖書は理解できません。かろうじて文脈を受け止めることができるだけです。愛されているという文脈を。日本語というのは結構聖書には不適切だなと思うことがいっぱいあります。神という言葉一つにしても、うちの神さんがねっていう、女房も神になってしまうわけですから、ね、 そういう世界で神ということを一番重要な言葉に当てなければならない。肉って何よ。もう帰る時にもう川合食肉センター、山形県の牛肉、肉って何よって感じですね。レイ、驚々しい。教会って何さって感じで、もうろくでもない翻訳がもう未だに私たちを悩ませるわけですけども、しかしそれでもなおですね、こんだけ驚々しくね、さまざまなややこしいものが付着した汚い日本語ですけども、そのであったとしても、その指し示す事実の彼方には誰がいらっしゃる？イエス様がいらっしゃるわけですよ。十字架の事実というのは消えないわけです。どんだけ陳腐な言葉、どれだけ悪評を立ててキリスト教を貶めようとですね、このお方が十字架にかかったという事実は消えないんです。歴史の中でこのお方がユダヤに生まれて私たちの罪を負って十字架にかかったという事実は消えないんです。このお方が蘇ったということは事実なんです。ここに創造の世界、そしてその創造の世界で罪に落ちて私たちが神の前に取り繕いを行う、そうした文脈を飲み込む贖いの文脈が私たちの世界に割り込んできたわけです。そしてこの十字架をへさにして世界は反転していくと。先のものが後になり、後のものが先になり、弱いものが強くなり、強いものが弱くなる、高いものが低くされ、低いものが高くなるという、こうした反転が起こる。これが贖いです。聞こえなかったものが聞こえるようになり、足泣いていたものが飛び跳ねる。これが贖いです。神にはそうできる力がある。それを受け入れることが贖いの文脈を理解するということです。人となられた神イエスの十字架と蘇りの事実がバベルの呪いを解きます。今生きておられるイエスとリアルに出会うことが表現として、記号としての言葉の呪縛を解き放つわけです。なぜならこの方こそ命の言葉であり、神そのものだったからですね。このお方が流す血が世界で最も価値あるものです。で、最後にもう一つ例を紹介したいと思いますけども、北海道大学、ね、の前身となった札幌農学校、この間北海道行った時に札幌農学校という美味しいお菓子もらったんですけど、最近なんか流行ってるらしいですね。その札幌農学校の初代学長だったクラークという博士がいます。で、くしくもここアンビシャスサーキットというね、面白いですね。ボーイズビーアンビシャスインクライストといった人ですね。少年よ大衆だけ。このクラーク博士がですね、この農学校を札幌に作った時に、学校の職員たちは、学校ができたら生徒が従うべき規則を作らなきゃいけないなというふうに言ったわけです。大阪弁と違うかと思いますけども、そうするとクラークはこう言ったんですね。規則はいらない、規則で教育ができるか、紳士たれ、ね、何でしょう、ビージェントルマンというんでしょうか、紳士たれ、これで十分、この一言で十分と言ったらしいんですね。かっこいいですね。こんな言うてみたいな。でも今の日本でこれだってどうにもならないと思うんですけど、でも当時このそこで学ぶものを信頼しきった紳士たれという一言でですね、札幌農学校初期の、一期生たちは秩序正しく学問に励んだんですね。まあ実際クラークは1年ほども日本にいなかったらしいので、その後ぐちゃぐちゃになっていくのかも分かりませんが、当然クラークほどの権威を後の人は持ってませんでしたので、クラークが去った後、さまざまな規律規則が出来上がったことは言うまでもありません。これはもうね、どのようなところにも似たようなことが起こるわけですけども、初期の志というのが失われていくわけですが、まあ私が言いたかったことはですね、イエス様が律法を終わらせたことの意味です。それはまあこのクラーク博士の理想主義と同じだと思うんですけども、この贖いの文脈の中で御言葉と向き合うクリスチャンにとってはですよ、クリスチャン生活こうあるべき、ああるべきじゃなくて、何、花嫁たれ、この一言で十分じゃないですか。花嫁たれ、キリストの花嫁にふさわしくあれということです。これは様々な律法を全ても含んでません。 ですから正しい文脈の中で聖書そのものをきちっと読みさえすればつまらない解説の規則もいらないということです。先日もいれば私のメッセージもいらんということなんですねと思います。はい、今日はひねくれ者のための聖書講座ということで第13回目贖いの文脈というお話をさせていただきました。前回に続いてちょっと言葉にこだわったお話だったと思うんですけれどもいかがだったでしょうか。またねご自分で気になるところを読み直していただけたら幸いかなと思います。はい、以上です。